三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
今回のゲストは、白熊さんです。
はい、
おはようございます。
白熊さんの、おはようございます。
白熊さんの歴史の、あの本を読んで、
はい、
あれはやばいですよね。
ありがとうございます。
電車の中で読んでて、電車の中で僕は基本泣きやすいんで、まさか歴史の本で泣く本だと思わないから読んでて、
はい、
やばい泣いてるみたいな。
本当ですか。だから美咲さんがそれをブログに書いてくださった。そしたらなんか美咲さんのブログに紹介されてたのでって言って読んでくださった方がすごく多くて、
ああそうですか、
はいはいはい、結構そういう方々がコメントやメッセージをくださったんですよ。
いやいや、いい本は紹介しますよ。
ありがとうございます。
紹介してない本は悪い本だって言ったわけじゃなくて、本当に泣くから危険みたいなね。電車の中では読まない方がいいみたいな。家で読んでるのは全然OK だし、で白熊さんの話を聞きたかったんで、
はい、
一冊買って、
はい、
あ、またもう一冊買ったんですね。
そうですよね。池袋のリブロさんの、
そう池袋のリブロさんで、はい、白熊さんの講演があるって、そこで白熊さんの見てたらチェックしたら出てきたんで、白熊さんの本は実は僕買ってなかったんですよ。買ってなくて、水木あきこさんの、
はい、
担当編集者さんが同じ白熊さんの担当編集者さんだったので、はい、で、僕が水木さんのつながりでお会いしてて、で、僕に本書きませんかっていうオファーもいただいてたので、はい、その時僕必ず、その人の編集してる本の自信作を送ってくれって言って、
ああそうなんですか、
必ず言ってるんですよ、
はいはい、
でそうするとその人が、その編集された方が、自信持って、送ってくるような本、そういう本を作れるんだったら僕もその一緒に考えて、その本と同じか、頑張って超えれるような本作りたいよねって思ってるので、
はい、
自信作を送ってくれって言って毎回こう話してるんですよね、
はいはい、
で、その彼との企画はまだ進んでないんですけど、
はい、
なのでこう時々送ってくる、来てくれるんですけど、で、あ、じゃあちょっと読もうかなって読んでて、はい、白熊さんのことも知らないし、翡翠さんのことは知ってたんですけど、はい、白熊さんの仕事知らないんだけど、いや、めちゃめちゃ面白いよと思って、
わ、ありがとうございます。
で、公演あるとか書いてるから、あ、じゃあちょっとこれリブロさんで買わないといけないじゃん。
はい、買った人だけでしたもんね、あの時。
買った人だけなので、それはまあ買えばいいんだと思って、
はい、
で、ちょっとまた次回のゲストに来ていただく朝出版の、
はい、
朝出版の、担当編集の人に、
はい、
頼んだんです。
え、そうだったんですか。
そう、朝出版の担当編集の人に、
はい、
池袋ですよね、朝出版はっつって、リブロさん帰り道だよねっつって、
そうだったんですか。
僕の分と2冊買っといてくださいっつって話をして、お金払いますからっつって、お金は別に払ったんですけど、
はい、
もう読んでるから別にもう一冊ある必要はないんですけど、けど買ってないといけないから、
はい、
で言ったらめちゃめちゃ面白いみたいな。
ありがとうございます。なんか美咲さんでもね、全然それ以前は歴史に興味なかったのに、それからもう全国で城巡りをして歴史にハマってるっていうのをお聞きして、
す
ごいありがたい話だなって思ってたんですけど、
白熊さんの話を聞いて、
はい、
本は本で面白かったんですけど、講演聞いて僕に自分の足らないことがよく分かったんですよ。
何ですかそれ。
僕はiPad とか iPhone の本書いたりとかして、デジタルのツールは詳しいんですよ、
うんうん、
で文房具の本だとかを、書いてたりとか、ノートの本書いてたりとかして、
はい、
アナログのツールも詳しいんですね、
はい、
だからその、もともと技術者だから、
はい、
その技術に関しては詳しいんです。アナログだとかデジタルだとか、
はい、
でそれは知ってるから未来は語れるんですよ、
はい、
なるほど、こういうものがあるから次はこうでしょうとか、
はいはい、
これがあるからこういうふうになってくるでしょうっていうことは語れるんだけど、過去が語れないことに気がついたんですよ、ね、
はい、
で過去が語れないってことに、その時白熊さんの話を聞きながら、
はい、
あ、そうだってそうだそうだと思ったんですよね、
はい、
で その自分の中で足らないものがそこにあるんだってことに。
そうです。でも美咲さんわずか半年ですごいですよね、その歴史への迫り方もなんか、
ま、毎日江戸時代と幕末に行ってます、はいはい、江戸時代、戦国時代と幕末に行ってます、
ね、いや私はなんか10月に一度美咲さんに福岡へ呼んでいただいて、はいはい、こうコラボさせていただいた時に、はい、その全く興味なかったって聞いてたのになんか妙に信長とか詳しいから、はい、本当このね6月に本が出てわずか4ヶ月でって思ってびっくりしたんですけど、
毎日読んでますか
ね、 ね、今はさらにでしょうね。
そう毎日読んでますね。
すごい
毎日読んで、実際に行くみたいな。
本当ですか。
そうそう、この後僕はあの仙台行くので、
はい、
なので正宗読んでおくんです。
はいはい、
正宗読んどいて仙台行くと、はい、あ、ここだったとかいうのが、その歴史を見ると面白いところは、
はい、
時間はもう消えてなくなってるんだけど、
はい、
その空間は残ってるんです。
そうですよね、
はい、だから同じ例えば愛知県に行った時は、
はい、
犬山城って言って、秀吉と秀吉と何だっけ、あの時は、家康だ、
はい、
家康が戦った時に、秀吉がいたと言われる犬山城にね、うんうん、
はい、
犬山城に行くと、あ、ここからそっち向いて、
うんうん、
どういうふうに戦況を、支持したんだとか、
はい、
かっていうことが分かるわけですよね、
はい、
今は秀吉いないけど、はい、同じ場所にいたんでしょうみたいな、
はいはい、
そうすると別によっぽどないから、いやビルは建ってるけど山は同じで、
うんうん、
よっぽど削ったりとかしない限りは同じような風景が見えるので、
はい、
そうすると、あ、例えばね、岐阜城がすごいすごいって言われてたんですけど、岐阜から見るといろんなところが本当に岐阜城から見渡せるんですよ、
うんうん、
で信長はそこでの天下布武って言い出したんですけど、うんうん、
はい、
でそうすると岐阜城一回登っても、岐阜城って今ロープウェイでしか登れないんで、
はい、
めちゃめちゃ高いから。
そうですね、
で歩いて登れる人もいるんだけど、
はい、
僕はもうしんどいんでロープウェイで登るわけですよね。けど信長はロープウェイで登ってたかっていうと頑張って登らないといけなかったので、信長はそこでやった時に上まで行ったらのろしって何の意味があったんだろうとかよくわかるわけですよ。絶対もう降りたくないよなみたいな今だったら携帯でね、ちょっと下でちょっとお腹痛いから弁当買ってきてよとかつって送られてくる人に言えるかもしれないけど、もう上にいたら絶対無理じゃないですか、
はい、
あ、じゃあだからのろしって意味があったんだろうなとか、
うん、
そのホラー街っていうもので、
はい、
こう意思を伝えるってことが意味があったんだろうなってことも、
はい、
登ってみて、そこに山に登ってみるとすごく分かったりとかするんですけど、
そうですね、はい、
そうすると岐阜城に石垣はすごく、はい、あんま高くないんですよね。岐阜城が 2,300 メートルある 高い山にあるので、石垣高く山が積まなくても全然平気なわけですよね。だってもうすでに高いんだから石垣で高く積み上げること必要はないんだけど、例えば大阪城とかあと名古屋城とかは平城だから石垣高く積み上げないと権威が保てないじゃないですか。
そうですね、
なので石垣高く積み上げてんだけど、岐阜城はそんなことしてないとか。だけど岐阜城は近くに岩山があるからそこから運んできてるだけなんで、いちいち下から運び上げてないっていうことも分かるし、みたいな、こうなんかこう見ていると、そのどうやってそのショベルカーもクレーンもない時代にこんなでかいもの作ったんだっていうことが分かるので、僕そこちの技術にすごい興味があ
るんです。ねえ、そうですよね。美咲さんのお話伺ってると同じ歴史でもなんかこう、なんていうんですか、アプローチの仕方が全然違ってて、私もすごい刺激になります。
そう、技術に興味があるのと、あとは人の動かし方に興味があるんですよ。人の動かし方に興味があって、あ、秀吉はこうやって動かすんだとか、交渉術というところですごく、
なるほど、
面白かったりするので、なんか伊達政宗は僕の中では交渉術はすっごいうまいなと思って。
そうですよね、うまくねすり抜けてますね、
う
ん、三代天下人三代にうまく使えて。
そうですよね、
うん、
そう、それも普通だったらありえない感じですよね。
あれだけ悪が強いのに、
そう、あれだけ悪が強いのにこうやってかわすんだみたいなところの面白さがあるんですよね。
そうですね、
あんま僕人間ドラマよりかはなんか
なるほど、
その人がどうやって人を動かしたりとか交渉術だったりとかすることに興味があるので、それは史実の書き方は皆さんはやっぱり実際にちゃんと残ってるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
だから違うので、信長だったら信長を別の、その小説家の人で読んだりとか して、
はい、
あえてクロスで、うん、潰すみたいな感じで見てますけどね、
はいはいはい、だからなんか歴史って史実は史実としてあると思うんですけど、ほらなんか学校の歴史の授業ってそれをただ丸暗記、うん、もう年号も覚えてその誰が何をしたっていうのを丸暗記するみたいなのが歴史の授業になっちゃってるんですけど、うんうん、私はその知識を土台にして、あきっとこの人ってこんなこと考えてたんじゃないかとか、うん、こういう思いでやったんじゃないかとかっていうのをなんかこう自分なりにそういうのを作り上げていくのが本当のなんか歴史だなって思うので、うんうんうん、その信長にしてもね、いろんな人がいろんな角度から書いてるけど、うんうん、そういうのをいろいろ読んで、あ自分はこう思うっていうのがあると楽しめますよね。でも美咲さん本当に全国いろんなところに行かれてるから、ね、歴史を知ってるとその旅行じゃなくて半分以上お仕事ですけれども、うん、でもなんかその現地の味わい方っていうのがすごく深くなりますよね。
面白くなりますよね。
ですよね。
結局その土地土地に、うん、広川さんの話を聞いて僕はその土地土地に、うん、その土地土地がやってきたことが、
はい、
その歴史の中にちゃんと埋まってんだなみたいな。
はいはい、そうですよね。
でそうするとそこちゃんと知ってる方がよりそこ行った時に面白かったりするんだなみたいな。
そうですね。私は中学校1年生の時に四国を旅行したんですよね、うん、で私今は福岡に住んでるんですけど、もともとは埼玉の出身で、うん、埼玉って海がないですね。で高知に行った時にすごいその桂浜っていう海辺があって、もう太平洋のすごい荒波を見た時に、あ海がない埼玉で育った私とここで育った龍馬ときっと考えることとか感じることって違うよねって思って、ここで育ったとしたら、あ私も海に出てなんかこう世界を股にかけて商売したいとかって思ったかもしれないなって思ったら、なんかこう龍馬のちょっと考えてたことや感じたことがなんかぐっと迫ってくる感じがして、うん、だからなんかそういうのをちょっと知ってから旅行に行くと、本当にただこの食べ物が美味しいとか、うん、この景色が綺麗っていうだけじゃなくて、本当に面白くこうその土地の良さを味わえるなって、
うんうんうん、
それからですね、私もその旅行と歴史っていうのをドッキングさせるっていうのにハマったのはその中1以来です。
中1からなんですか。
はい。ほらちょっと某航空会社にいた時にもいろんなところに行ったので、結構必ずその土地にちなんだ本とかを読んで行くようにしてたんですよね、うん、すごいやっぱり楽しいですねそれは。
あけどね、うん、僕もねその豊臣秀吉を読みながら大阪城登ったんですけど、
はいはい、
山岡総八の豊臣秀吉8巻ぐらいあったのかな、8巻ぐらいあって、はい、その1週間前にそれを全部読み切っていこうと思ったら、はい、7巻ぐらいまでしか読めなくて7巻を持った状態で7巻、まあ、読みながら、はい、立ち読みしながら行ってたんですけど、はい、まあ、けどもうその時には大阪城立ってるので、それでとりあえずセーフって言って自分の中では読み切っていくつもりだったんですけど、さすがに1週間で8冊は読み切れなくて、
はい、
なんとかギリギリ頑張って大阪城立った状態のまだまだ知ってる状態で行ったんですけど、
そうですか。
その時に思ったのが、秀吉さんがやってたのが立身出世の物語だったりするんだけど、最後の方になったら、
はい、
その自分が出世して天下人になりそうな時ぐらいに、うん、周りの人にいかになんかこうネガティブに思われないように、
はい、
気を使うのかっていうところに急にこのやり方が変わってるんですよね。そのギアチェンジするように、
はい、
今までは信長に気に入られて、その仕事をこうガンガンやっていければいいんだけどみたいなところあったんですけど、うん、僕もそのとちょうど辞めようと思った時だったので、
うん、
あそうか僕シフトチェンジしないといけないんだと思って、
うん、なるほど。
で、いろんな今まで世話になった人のところに自腹で琉球を取って、
はい、
挨拶しに行くっていうのをやったんですけど、秀吉読んでなかったら僕やらなかったと思います。白駒さんに会ってなかったら秀吉読んで大阪城登らなくてやってないですから。
本当ですか。なんか嬉しいですね、そんなきっかけになったっていうのは。池袋の時に私なんだっけ、加賀前田家の
濃
姫の話をしたんですけれども、はい、まあ、それちょっと詳しくは本に載っているので読んでいただけたらと思うんですけど、はいはい、そのまあ濃姫っていう前田家のお姫様の菩提寺が金沢にあって、そのお寺に彼女の肖像画があるっていうのを言ったら、美咲さんがそれは行ったら見れるんですかってすごい真剣な表情で質問してくださったんですよね、うん、あれからいらしたんですか。
あまだ香川行ってなくて、今度ね香川は2月かな、2月に。
そうですか、
はい、2月に行きます。
楽しみですね。じゃあ、はい、私も もまだ実際のその肖像画にはご対面したことがないので、はい、もう
なんで寒い時に行くのって言われたんですけど、なんで寒い時に言われたんですけど、あの僕大阪で住んでたので、うんうん、大阪あんま雪降らないんで、うんうん、あのよくそのなんか言われてる、あの雪だから、なんだっけ、あの戦争できなかったとか戦争できなかったっていう、はい、あの記述が意味わからないんですよ、うん、
あ、そっか、
だから一回行ってみようと思って、確かに行ってみれば、はい、あのそれこそ何万人があの遠足するようなもんだから、何万人が遠足して行くのにそれは無理だろうみたいな、それこそ 今みたいにあの回路があるわけでなく、
そうですよね、
あのなんでしょう、
峠を越えていかないといけない
です、ね、コートがあるわけでもなく、そのあの当時ぐらいに確か麺がね、
はい、
あのぐらいの時期に麺が取れるか取れないかぐらい の、
はい、
あの時代だったと思うので、
はい、
そうするとそのあったかいその着物みたいなやつも要は少ないわけですよね、
はい、
あのヒートテックとかないですからね、
はい、
ユニクロもまだないですからあのそうするとそういう状態で、行かないといけなかったとすると、はい、確かに何人か死んじゃうわけですよね、
うん、
そうすると戦争であの戦行く前に死んじゃうことになっちゃうからやめとこうとか、
うん、
それこそ途中でこうなんか食べないといけないとか寒いから火使わないといけないとかってことになると余計な労力かかるからそこの時はやめようとか、
うん、
なんか意外なそういうことがあるんだけど、
うん、
僕ら今普通に便利にあの冬だろうが何だろうが動けてるから、
うん、そうですよね、そういう意味では季節感なくなってきてますよね、便利になった分、
そうそう、だけどね、昨日こっち来る時に、12月だから福岡とか別に平気じゃないですか、来る時に、だけど、
ね、
飛行機見てたら秋田に行く便は、
う
ん、あの戻るかもしれません、雪のためにとか書いて、
はい
はい、俺2月に秋田行くんだけど2月秋田行けんのかなとかって思いながら
ねえ、どうでしょうね、
そう、でその戦だったらその時は絶対戦わないといけないんだけど、その天候があったらいけなかったりとかするのも、まあ、実際にその時期に一回行ってみることが大事かなと思ったんで、
なんかすごいですね、美咲さんのアプローチの仕方が徹底してますね、
そう、だからその河原とかも確かね、あの寒いと割れちゃうらしいんですよね、
うんうん、はい、
だから河原もねずっと 見ていくと、北に行くほど河原がなくなっていくんですよね、
なるほどね、
あのこちらと福岡とか、
はい、
その熊本とかはいい瓦の、ね、屋根がついてると思うんですけど、はい、あったかいから別に瓦が割れるってことはないわけですけど、
はい、
これ北海道とか行くと瓦割れるので、はい、瓦の屋根なんかほとんどなくなっ
そうです、ね、
ちゃうんですけど、はい、それは今の技術だったら割れないように作ることは多分、うん、可能なんですけど、当時の技術だと瓦を焼くのも実は相当な技術が必要だったので、
うん、
あのそう考えると、そうやってなんかこう屋根だけ見てても技術の変遷と、
うんうん、
あの人の知恵の変遷がこう垣間見れるので、
はい、
なんかそれが僕はあの白駒さんに教えてもらって、白駒さんの話聞いてると人間ドラマはもう白駒さんに任せた方がいい僕はもうそっちじゃない方が興
味があるんですよね。いやでも美咲さんの話もすごい面白いですよ、なかなか私はそういう視点持ったないので、なんかすごい刺激になりますね。
信長もあの兵がね、
うん、
信長兵っていうのがあの熱田神宮に奉納されてて、
はい、
あの沖狭間の、合戦の、後に寄進したっていって、
はい、
いうのが、日本の三大、有名なあの兵として残ってるんですけど、瓦をこう積み重ねた兵なんですけど、はい、瓦の屋根っていうのは実は信長の時代の前はなかったんですよね、城には。神社仏閣だけにはあったんですけど、信長の時にそれができて、で信長多分そこの時に兵を寄進する時に宮大工みんなこう信長の金で兵作らしてるので、その熱田神宮の、大工さんを使ってるはずなんですよ、熱田神宮のために作ってるから。でその後その大工さんみんなごっそりリクルーティングして自分 その安土城だとか岐阜城とか作らせてますからね、
はいはい、ねえ、私信長ってもし今生きてたらなんかすごい優秀なあの素晴らしい世界的な建築家になったんじゃないかな
と、そうすごい
ですね、思いますね、なんか芸術の才能がすごそうですよね、う
ん、なんかすごいことやってるなと思って、うん、なんかそれを見てるとなんか信長とか秀吉がやってた時の城見たいかったりするので、
うん、
それこそ熊本城とかも、
はい、
あの信長秀吉一派の城じゃないですか、
うん、ですね、清正ですかね、
そうそう、清正なんで、
はい、
そういうのはなんか逆にその清正の話は あの技術的にはそれを見たいと思うんですけど、
はい、
あの話としてはあの白子さんから聞きたい。
でもほら美咲さん熊本城一口城主じゃないですか。
あ、一口城主、は
い、ね、
一口城主になりましたけど、
はい、
京本さんの、次の城主かな僕
は、ね、
勝手に次の城主、
自分の城って思ったら何とも言えない感覚になるでしょう。
そうですね、
あの天下の名城がね、
そう天下の名城が自分の城だったりね、
はい、
全国全部買いたいと思ってるんですけど
ね。
そう、
あの熊本城の一口ぐらいの値段で全国の城主になれたらいいですね。
そう、そうするとね、そんなにお金かかんないで、なんでそれ僕あの一口城主が面白いかなと思ったのは、はい、その一口城主っていうんで、そこにお金を落とすことによって城を直すお金が使われて、はい、その城を直すお金は城が残ることによって、また後世に、うんうん、あの伝えていくことができるわけですよね、
はい、
そのためにお金出すんだったらなんか無駄に変なところにお金使うよりかはそこに使った方がいいかな、
はい、本当ですね、
はい、なので本当は100名城全部に1万円ずつ払えるんだったら僕100万円払ってあの全部上司になりたいところなんですけど、
はいね、
はい、島本さんなんかその1個あの、九州にの誰かいい歴史上の人物いないですかね。
いますけど、そんな話今からできるんですか。
今から一人ぐらいなんかいただいた方が。
私はね、まあ、今住んでるのが福岡ってこともあるんですけど、はい、福岡に柳川っていう町があって、
あ、柳
川ね、水路って有名な、よくあの土曜サスペンスとかで殺人事件が起こったりする場所なんですけど、まあ、北原白秋の出身地として有名なんですけどね、うんうんうん、そこ の, あの柳川城の城主だった立花宗茂っていう戦国武将と、そのお父さんの高橋城雲っていうあの親子が大好きですね。
柳川はもう城ないですよね、
はい、そうですね、城はないんですけど、やっぱり今でも柳川で立花家って言ったらもうすごい名家なので、ちゃんと脈々と、立花宗茂にはお子さんはいらっしゃらなかったんですけど、その弟さんが継がれて、はい、あの立花家っていうのはまだ未だに、
立花家は どんな話があるんですか。
立花宗茂はですね、あれなんですよ、奇跡の武将で、戦国時代ってたくさん武将がいて、例えば上杉謙信は軍神って崇められてたり、信玄もすごい強かったじゃないですか、まあ、信長とか秀吉とか、家康強い武将いっぱいいるんですけど、でも実際は勝ったり負けたりしてるんですよ、うんうん、戦国時代って。その中でね、立花宗茂って唯一無敗なんですよ。一度も負けたことがなくって、でしかもあの秀吉がほら、まあ、朝鮮に出兵するじゃないですか、うんうん、まあ、その時も行くんですけれども、あの明のね軍が30万で攻めてくるっていう噂が飛び交うんですね。でさすがに加藤清正なんかも言ってるんですけど、30万って聞いたらちょっと震え上がるじゃないですか。ところがその時に、あの立花宗茂がもう自分に任せとけって言って、3000の兵しかいないのに出陣して打ち破るんですよ、まあ、でも30万っていうのは噂だったので、本当は5万だったって言われてるんですけど、でもそれにしても10倍以上の兵を破っちゃうってすごくてね、本当に素晴らしい武将だったみたいなんですね。うん、で私がその宗茂が好きなのは、まあ、強かったから好きっていうわけじゃなくて、あの、まあ、で朝鮮に出兵している最中に秀吉が亡くなりますけれども、秀吉にすごく可愛がられてるんですよね。そしたら秀吉の死後2年後に関ヶ原の戦いが起きて、あのその立花宗茂が勇猛な武将であるっていうことは、敵が、あの西軍の敵であるその東軍の家康も当然知ってますから、家康は宗茂にこう法外な恩賞を言ってきて、自分に味方しろって言うんですよ、うん、で家臣たちもみんな多分徳川が勝つから東軍につこうって言うんですけれども、宗茂はたった一言、秀吉公の恩を忘れて東軍につくぐらいな人間やめた方がいいっていう感じでね、うん、あのその恩ってその恩を感じて、その義を貫くんですね。で西軍につくんですけれども、うん、ちょうど関ヶ原の本戦の時には、あの大津城っていうところを攻めていて、その関ヶ原には行かないんですよね。で大津城でも勝つので、まだ無敗なんですよ、うんうんうん、で大津城で勝つんですけれども、結局西軍の本隊が負けちゃったので、仕方ないから柳川に帰るんですね。で船で柳川に戻ってくるんですけど、その途中の海の上で劇的なあの遭遇というかドラマがあるんですよ。それはですね、島津の鹿児島から出兵してた島津の軍に海の上で出会うんですね。で島津も関ヶ原で敗れて、あの 船で戻るんですけれども、橘郡っていうのは大津城で勝ってるから無傷ですよね。ところが島津郡っていうのは関ヶ原に出陣してるんですよ。でも毛利や長宗我部と同じように一発の弾も撃たないんです。撃たずにもう戦いが終わるんですよね。で毛利や長宗我部っていうのはそのまま撤退してるんですけれども、島津はどうしたかって言ったら、もう西軍が負けてみんな撤退して東軍だらけになった関ヶ原の戦場を、なんとですね、東軍の中央を突破して前に進んで撤退するんですよ。で1000人の兵が80人になるまで戦って、大将1人をとにかく薩摩に返しさえすればなんとかなるって言って、まあ、戦うんですよね。でだからボロボロの島津軍と海の上で会うんですよ。でここで問題なのは、立花宗茂のお父さんの高橋常雲は島津家の戦いで亡くなってるんですよ。だから親の仇に会うんです。でしかもその仇はもうボロボロの状態なんですよね。で家臣がまた耳打ちするんですね、殿の父上の仇を撃ちましょうと。そこでまた宗茂がかっこいいんですよ。敗軍の将を撃つは武士の誉れにあらずって言って家臣を一括して、敵討ちしないどころかですね、その敵の島津のところに行って、これだけボロボロの状態でね、こう薩摩まで帰るのは大変でしょうと、自分たちの軍が護衛しますって言って、うん、はい、勇猛な武将2人が仲良く連れ立って九州に帰ってくるんです。でもその宗茂は柳川城に戻るんですけれども、九州にも東軍がいるので、その後柳川城はもう東軍に囲まれちゃうんですよね。でそれが島津にも分かってるので、今度は島津義弘が援軍1万を柳川に差し向けるんですけどね、もうその時にはもうさすがにもう関ヶ原にでも勝負あって、そこでいくら抵抗したところで、いくらね民軍を破った宗茂でも、もう時代の趨勢っていうのは変わらないわけですから、初めて降参して、宗茂唯一の敗戦がその関ヶ原の後の柳川城開城なんですよね。でも私歴史ってすごいなって思うのは、その関ヶ原の戦いで西軍として出て、普通は領地没収か減らされるんですけれども、宗茂っていうのは一旦は領地取られるんですよね。でも大阪の陣の後に全て領地戻されてるんですよ、そのまんま柳川が。で島津の場合には領地を減らされもせずに薩摩77万石を守り抜くんですよね、でこう変に裏切ったりとか、なんかこう姑息なことした人ってその後そんなに幸せな人生になってないんですけど、一時はその負けても、なんか本当にこう義を貫いて涼やかに生きた人っていうのは、やっぱりちゃんと天から愛されるんだなっていうのをね感じて、
なるほど、
宗茂は大好きですね。
なるほど、柳川行ってみたくなるんですよね。もう一回
ぜひ行ってみてください。冬に行くとね、水路のところ船で回るじゃないですか、はいはい、こたつに入って甘酒飲みながら回るんですよ。結構冬がおすすめです。風情があって、はい、
なるほど、冬ですね、
はい、
わかりました。平野さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。